ロイたちのクラシック談話。
ぽちゃんです。
あつちゃんです。
なごちゃんです。
今日もゆとくら始めます。
お願いします。
お願いします。ヘンデル前半戦をやりました。
前半戦
前半戦戦ってるでも、
はいはい、
サッカーじゃん。
ヘンデルの後半戦を人生の後半戦を見てみましょう。
そうしましょう。
はいはい。前回、まあ、ヘンデルは、まあ、いろんな音楽の職について、でも結果的に、まあ、イギリスに落ち着いたっていうお話をしたと思います。ではその後のお話をしたいと思います。覚えてない方は前半を聞き直してください。その後オペラの人気がこう没落していきますと。
あら。
でそれはいかんってなって、イギリスでオペラ復興のために王室音楽アカデミーが創設されます。でそこのアカデミー長に就任することになりましたと。そうすることによってヘンデルは作曲家としてだけではなくてプロデューサーとしても活躍していくことになりました。
すごい
よね。すごいんだけど、うん、ただやっぱしなんか大変で、常に順調というわけではなくて、なんか配役をめぐる女性歌手同士の反目などもあったらしいんですね。
おう、なるだろうね。
で中にはつかみ合いの喧嘩になることもあったみたいで。
つかみ合い、
すごいだろうね。
なんかその話とかもなんか入れるか迷ったんだけど、ちょっと長くなるから、うん、割愛しました
、うん、
でまた同時にヘンデルをドイツ人と侮る劇場関係者の件についても頭を悩まされることもありましたと。あいつドイツ人だからみたいな、なんかこそこそって話されて、
だからな。
でもうそんな思い嫌じゃってなったヘンデルは意を決してイギリスに帰化することになります。
へー、うーん、イギリス人になった
の。そう。でまあ、それと同じような時期、ヘンデルは1710年頃から1740年頃までに、なんと約40曲ものイタリア語のオペラを上演しています。
すごい。
すごすぎる。
多速。すごい。
ね、だって1年に1曲以上だよ。
イタリア語だよ。
本当だよね、うん、確かに、ね。
で、
イタリア語だし、ドイツ人だし、よくわかんなかった。
で、その多くの題材が、古代ギリシャやローマの英雄たちでした。だけど先ほども言ったんだけど、そのロンドンの聴衆のオペラ熱が冷めると、まあ、どうしても興行もままならなくなってしまって、でそれと同時にヘンデルも次第にオペラの作曲をしなくなるんですね。じゃあどうしたのっていうと、その代わりに英語によるオラトリオに目をつけることになりました。オラトリオっていうのは、復習になりますが、17世紀初めに誕生した宗教音楽の一種です。まあ、特徴として、まあ、宗教的な歌詞を持ち、独唱や合唱と、まあ、管弦楽で演奏されるもの。で、また、まあ、オペラと似てるところも多いんだけど、衣装や舞台上の演技がなく、宗教的な題材などを歌詞にしたものがオラトリオです。ゆとくらでも前に触れているので、ちょっとそこをもう一回聞いてみてください。
はい。
でそのヘンデルが目をつけたのは英語によるオラトリオです。これはどういうことっていうと、聖書の物語などを歌詞とした上でオペラの要素を取り入れたヘンデル独自の創作になります。英語だからね。で中でも有名なのがオラトリオメサイア、これは聞いたことありますね、
うん、
このメサイアは1742年になんとアイルランドのダブリンで初演されました。
うん、
でその後、初演後にすごい人気を得ました。ちょっとこのオラトリオメサイアについて軽く触れたいと思います。ツイッターのさ、なんかツイッターでつぶ、ツイッターじゃないか、今 X? になったんだっけ、あのイーロンマスクが、
あそうです、 X 日本になりました。
そうじゃあなんか X に
X ジャパン
X 日本のあのやつに、うん、あのメサイヤの音源つけといてください、 URL、
あ、OK、
お願いします。 X 日本、はい、じゃあ戻ります。オラトリオメサイヤっていうのは、うん、物語がまず3部から構成されるものです。イエス・キリストの誕生の予言から始まり、十字架にかけられてそこから復活するまでというのが、まあ、その3部通して描かれています。でこのオラトリオメサイヤの第2部の最後の合唱曲ハレルヤはあまりにも有名ですね。ハレルヤ、うん、ハレルヤ、このハレルヤ、まあ、最初これハレルヤってずっと言ってるんだけど、どんな意味っていう話になると、ハレルヤはヘブライ語で主を褒めたたえよという呼び声。
褒めたたえよ、
さっき今私何言った、
微笑たたえっていう聞いたことない日本語で喋って
失礼しました。ハレルヤは
イヤホンが故障したのかな
失礼失礼、うん、私の滑舌ですね。ハレルヤはヘブライ語で主を褒めたたえよという呼び声です。でその、後に全能の主主、我らの神は統治されるという言葉が続きますと。でこのオラトリオメサイヤを作曲した時、ヘンデルはもう54歳でした。しかも大変だったのが、てか大変すぎるんだけど、脳卒中による右半身麻痺の状態だったんですね。でただそんな中もう書き上げた渾身のオラトリオメサイヤの成功を機に、彼は数々のオラトリオを作曲するようになります。でまたそのオラトリオ、まあ、を作曲した、まあ、理由の一つと挙げられるのが、オラトリオは簡素な舞台装置で上演できるっていう利点があったんですね、
うん、
その前まで流行ってたオペラは上演するのにお金がもうあまりにもかかりすぎましたと、
うん、
そんなヘンデルさん、もう大変な状態だったんだけど、64歳で王宮の花火の音楽という傑作を書き上げます。でさらに視力の低下と戦いながら、彼自身最後のオラトリオとなるイフェタを作曲します。その後、まあ、3年後の67歳で完全に失明、失明してからも指揮とオルガン演奏に執念を燃やしたと言われてます。でだからもうオラトリオ自体はそのさっきのイフェタが最後になるんだけど、まあその後も指揮だったりオルガン、もう目見えてないんだよの演奏は やっていて、そのまま続けていて、74歳の時メサイヤを指揮した直後に、そうステージで倒れてしまい、その8日後に帰らぬ人となりました。以上が、ヘンデルさんについての人生です。
でもなんか音楽一家じゃないのに、
うん、
ここまでいろんな方面で成功して、しかもいろんな国で、
うん、
でしかも今見たらさ、3000人もの人々に見守られながら大聖堂に埋葬されたなんて、
うんうんうん、
この間の誰かと全然違うじゃん。
本当に、この間の誰か大変そうだったよ最後
しかも愛人バレして大変そうだったもんで
いやもう全然違う。これは音楽家として素晴らしい人生じゃないですか、
ね、私なんかとにかく行動力すごいなと思っちゃった。
すごい、
うん、確かに
すごいし長生きだし
ね、うん、いやなんか私たちも学べるところがいっぱいありますね
いやいっぱいあった、ね、なんかちょっとヘンデルの音楽をもうちょっと聴こうと思いました、
ね、水上の音楽以外も聴きましょう。さて今までバッハ、 ヴィヴァルディ、ヘンデルという、まあ、番外編をやってきましたが、次回はバロックのまとめに入ります。それでようやくバロック終わりです。
はい、
すごい、すごい来るとは。
ではまとめ会を楽しみにしててください。
はい、じゃあまたお会いしましょう。
さよなら。